皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、ファッション業界のサスナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
めっちゃいい季節ですね。
もうこの放送日が4月30日なので、ゴールデンウィークにも突入している時ですね。
まあ小売りの皆様はお忙しくされていると思いますが、半分ぐらいの方はリラックスしながら聞いてもらえるといいかなと思います。
思います、最近向こうさんの取材はどんな感じですか？
なんか4月ってやっぱ桜があるからだと間違いないと思うんですけど、すごく来日多くないですか？
もう本当私4月来日取材ラッシュでして、
どなたに会いました？
このポッドキャストでも一度お話ししたステーラも、このステラマカートニーもこの時期でしたし、あの OTB グループの会長のレンツォ・ロッソさんも来てましたし、その時、ガブリエラ・ハースとジャンビト・ロッシで、この前あの虎ノ門の方でベイクルーズが大きなショップがあるんですけど、ベイクセレクトバイベイクルーズ、そこにあのコレットのサラがポップアップをしていて、でそこにあのオープニングで取材させていただいたんですけど、もちろんあのサラもいましたし、サラのお母さんコレットさんも
一緒に来
てらしてて、で取材してたらあのルーシー&ルークメイヤー夫妻もあのプライベートで来てたりとかして、
プライベートです
ごいなという、
まあ、でも銀座店もね、ルーシージルサンダーも
いいお店です
よね。お店ができましたしね。ルーシーとルークは去ってしまいましたが、それはもう2日に1回
なんか有名人を有名人って言っていいのか分からないですあのすごいそうそうたる人たちの顔を見る機会に恵まれて4月は、
サラとどんな話したんですか？
サラさんは今あの、まあ、コレットを閉めた後に、コンサルティング会社、ジャストナンナイディアっていうコンサルティング会社とか、アート本の出版とかをあの手掛けているような会社を立ち上げられて、それ の, あの関連のポップアップだったんですけど、やっぱ本当生粋のセレクトバイヤーというか、あの私初めてちゃんと直接お話ししてて、あのこのポップアップとか、まあ、最近やっていることもコレット時代と通ずるものがありますかって言ったら、こうやっぱりいろんなストーリーとか、いろんな普段は別々に存在しているものを一緒くたに同じ場所に持ってきた時に生まれる化学反応を見る時、すごくハッピーなのっていう風に言ってて、あ本当この人ってすごい、
なるほど、すごくハッピーなの、いいね、いいですね、
本当ハッピー、 I'm very happy って言ってましたね。すごくいい方ですね。向こうさんが前、トークショーとかもやって出ましたよ、
サラと
サラ と,
サラとトークショーした
ドミューンかなんかで私
すいませんさせていただきました、はい、
やらあの
いやそうでした、はいはいはい、
収録現場に遊びに行かせて、遊びにというかあの仕事でですけど、
でも渋谷パルコのね、
行かせていただいたのとか、
ありましたありました、そういうことも
ってますけど、すごい素敵な方ですよ ね、
すごくパッションなストリートウェアが似合う、
であの取材中にあのお店でやってたんですけど、そのポップアップをやってるウェアを着てるベイクルーズのスタッフの方たちが通るたんびに、かわいい似合ってるとかみんなに言ってて
サラは何着てたんですか？
サラはブランド着かなかったんですけど、
なんかこうスカートに
T シャツにビーズのネックレスしてます。
サラスタイルですね。
かわいかった、
かわいがよかったです。私はね、もういろんな人にお会いしましたが、来日した方っていうとガブリエラ・ハーストはさんはお会いしたんですけど、そのビジネス面の、まあ、ビジネス面をされている方と会食では隣になって、まあ、今のトランプについてとか、まあ、ちょっといろいろ聞いたけど、ちょっとまとめるの難しいから、まあ、そうでも今月は会った人どちらかというとビジネスパーソンが多いので、あのその話にやっぱりなりましたね。あとマーク・デューリーさんという JM ウェストン、靴のフランスのラグジュアリーの CEO の方ともお会いしたりとか、あとは同じ来日でも日本の方で今石川俊介さん、 マーカーウェアとかの、今シンガポールにお住まいで、でこのタイミングで日本にいらっしゃったので、うんうん、まあ、彼があの始めたブロックチェーンを使ってトレーサビリティを追求するっていうプロジェクトをカプセルコレクションで発売したんですけれども、はい、
どこのブランドでしたっけ、
マーカーウェア、
あ、マーカーウェアで、うん、なるほど、
でカプセルコレクションなんだけど、オーガニックウールの、情報を、開示するっていうプロジェクトをされたので、まあ、その話を伺ったりとか、あとは一緒に行きましたね、ベジャーの、
ベジャーの、う
ん、共同創設者の、はい、フランス・ワギランさん、
モリオンさん、
モリオンさん、モリオンさんにの方にお会いして、ね、いろいろ聞きましたよね、はい、話とか、まあ、そうですねとかはお話したんですけど、いっぱい、あのもちろん全部面白かったんですけど、印象的だったのはジェーム・ウェストンの話、の CEO の話で、うんうんうん、すごい歴史のあるこの靴のブランドじゃないですか、革靴 で、はい、でやっぱり日本にファンはすごく多くて、であの面白かったのが自社ブランドのリセール、だ自分のブランドのお客さんから靴を、まあ、買い取って、買い戻して買い取って、それをあのフランスにある工場で修理をして、でもう一回販売する、販売するってことをやってるんですけど、これがめちゃめちゃ絶好調みたいで、
へ、ベジャーもリセールとかやってますもんね、
やってますね、あ、そうね、靴つながりで ね、
ごめんなさい、靴つながりで今パッと思い出した、
そう、もうちょっとジェームウェストの話したい、
ごめんなさい、ごめんなさい
っていう顔だったでしょ今
ベジャーに戻るのっていう顔をされてました、
もう全部バレちゃうよね、ベジャーの話もしようね、もう一回、
いやいや大丈夫、
今日もベジャーだよ履いてるの、
あ、そう
なんです、そうそう、それでなんでかっていうと、はい、あのいいことかどうか分かんないけど、去年かな、伊勢丹新宿のメンズでポップアップやった時に、1階のポップアップから、6階って言ったかなまで行列ができたそうで、もちろんブランド的にあんまり言いたくない、なぜならお客さんを待たせることなので、うんうんうんうん、そんなにいいことじゃないっておっしゃってるんだけど、
それはリセールの販売会ってことですか、
そうそう、ウェストンヴィンテージっていう、ヴィンテージっていう呼び方をしてるんですけど、それを求めて1階から6階まで行列ができるっていうムーブメント、すごくないですか、そう、
へ、
じゃあ質問です、
はい、
どうして、革靴のリセールは好調なん、ジェームウェストンのこの取り組みは好調なんでしょう、3つぐらい理由をお考えください、
3つか、1、安いんですよね、
そうなんですよ、40% オフ、オフの価格、プロパーのより 40% 安い、まあ、それが魅力の一つ、
40% オフはすごいですもんね、
うん、まあ、高級靴なので、
あ、かなり、
うん、10万円台20万円台それ以上する靴なので、まあ、特に若い世代にとってはなかなか手が出ないじゃないですか、若い世代だけじゃなくて、
あとはなんかあれですか、そのヴィンテージ年代で今すごいまたリバイバルみたいになってるみたいなのもあるんですか、
うんうんうんうん、そう、そういうのがあって、それもあると思いますてかあのつなげると宝探し的感覚、うんうん、だからこの25年前のモデルとか今買えないじゃないですか、はい、だからそれが、まあ、もちろん誰かが履いてたものなので、あのその通りじゃないけど、ほぼなんか現在の形に近いぐらい修復されてくるので、そういう宝探し感覚が一つ、さあ最後の一つは、
あとなんだろう、
これはね革靴の人には分かるのかもしれないけど、最初からちょっと誰かが履いててくれてて履くのが楽っていうのがあるらしいです、
あ
ちょっと分かります、
なるほど、ね、
革靴履く、
いやあんまり
見たことないかも、
革靴
履く、ドクターマーチンは履いてるよね、
ドクターマーチン履いてますね、でもドクターマーチンもじゃあリセールやっ、
うん、
やったらすごい、
そう、でもそのポイントはやっぱりね、あれがあるってこと、工房がある、100年以上前から工房があって手作りで作ってたので、うん、まあ、それをバラバラにしても、足すべきところは足して直すっていう技術がないとそう簡単にはできない、な、
私あの古着屋で靴だけは買わないんですよ、う
ん、気になる、
あの癖がついてることがすごく多いじゃないですか、うんうんうん、歩く人のそれがすごく嫌で、うん、なんですけど、そういう工房があるとそういうものは感じずに単純に柔らかな革になって戻ってくるんですかね、
うん、ぜひあの記事にもあげたんで、一番上の写真見ると、はい、全然違う、全然綺麗になってるって思うと思うよ、
あ、本当だ、へ、
から中は全部、この CEO も自ら実は 僕靴だけはヴィンテージ昔買ってなかったんだけどってことをおっしゃっててやっぱ気になって、
うんうんうんうん、
でもすごいこれはキックリーンだから履くよみたいなことをおっしゃってたんで、
うん、確かにそれ工房があるからこそできることですね、うん、
でもあと今ヨーロッパで修理する権利っていうのが一つ、うんうん、規制も含めて出てきてるじゃないですか、
はい、
でこれによってスニーカーの作り方も変えてきてるみたいで、うん、スニーカーってやっぱ修理しづらい、
うん、
できないじゃないですか、うん、だからそれがスニーカーが持ち込まれても同じように革靴と同じように修理しやすいようにそのスニーカーの設計自体をそもそも作り変えてるって言ってた、
うんうん、へえ、あ、そうなんだ。そのリセールって いつから始めてるんですか？
6年前かな、うん、どんどんなんか質問が答えられるかっていう質問になってきたっていう顔方がすごいね。こちらの不安を汲み取るよね木村さん。
ちょっとやばいこと聞いちゃったなっていうのが、これはあれ職業病かも。
そう、だからその自分のブランドを買い、もちろん今までも古着屋さんっていっぱいあるしリセールはいっぱいあるけど、自分のブランドの服とか靴を買い取ってもう一回売るっていうのはやっぱりこの去年ぐらいからかな、よりすごくムーブメント大きくなってきてるなと思うし、
うんうんうん、なんか注目よくある質問
なんですか、
はい、リセールをするとプロパ新作が売れなくなるんじゃないですか、うんうん、自分たちでなんていうのこう食い合っちゃうみたいなことってないんですか、うんうんうん、っていう心配はされてないんですか？
されてない、むしろプラスになってってるみたいです、うんうん、の話を聞く方が多いですね。あとお客さんもそこまでものすごい最新作を求めるブランドだったら違うのかもしれないけど、うん、自分に似合うものであればそれが今年のものでも、うん、去年のものでも何だったらリセールのものでも構わないというか、うんうん、そういった感覚の方がやっぱり強くなっているんじゃないのかなと思いますけどね、
うんうん、なんかやっぱそうすると靴とかバッグとかってリセール向いてるんですかね、
うん、
なんかウェアはほらこう新作って、
うん、
まあ、もうあんまりいないかもしれないですけど新作を買いたい人の方が多い気がしちゃうんですけど、バッグって
そっかやっぱり新作を買いたい人の方が多そうっていうイメージがある、
イメージあります。
うーん、
でもシューズもそっか、
やっぱりシューズの方がサイズアイテムなので、うん、やっぱり合うってことの方が足に合うとか、
うんうんうん、
履きやすいとかそっちの方が先じゃないですか、
うんうんうん、
どちらかというと洋服より、そういった意味では新作を求める新しさというよりも自分にフィットするもの、自分の好みに合うものっていう流れはあるのかもね。
うん、なるほど。なんか、うん、リユースはこのにずっと自分のブランド自社の服を買って売るっていうのはニュースは増えてますもんね最近。
そうですね、なんか先日産業商会さんからもリリースをいただいて、なんか去年スタートした産業商会が自分のブランドをもう一回リセールするっていうプロジェクトが絶好調っていうリリースをいただいたりとか、うん、このゴールデンウィークもプチバトンさんが、まあ、ずっとやってらっしゃいますが、はい、プチバトンっていうリセールのプロジェクトをガツンとやるよみたいなリリースもいただいたりとか、話題は多いですよね、
うんうん
うんうん、
なるほど。なんかこの前私ケリングのジェネレーションアワード行ったっていう話、ファーメンステーションの方もそうだったんですけど、うん、行った時にもやっぱりそのラグジュアリーに特化したリセールプラットフォームを作りたいっていうスタートアップとかもいて、
アーカイブストックね、
アーカイブストック、うん、そういました。もうあれですか、ジェイム・ウェストの話はおしまいですか？
ごめんなさい、ベジャの話に、
あ、うん、
はい、はい、という楽しい取材はあります。すごくいろんなヒントをもらいましたね、
うんうんうん、いや、ベジャはどうでしたか？印象に残ったところありましたか？ベジャの、
そうですね、なんかベジャの方って割とよくお会いするというか、私からだけじゃなくて WWD からも取材させていただいているので、はい、まあ、広告をしないビジネスモデルとか、はい、結構基本的なことはいろいろもうお伺って記事もしてたので、今回はちょっとパーソナルなことも聞きたいなと思って、もともと彼が銀行にいらっしゃって、銀行にいらっしゃったら結構金融の方だったっていうので、はい、それからなぜこういう世界に入ったのみたいなところを聞いた時の答えが、まあ、入って、まあ、半年ぐらいで辞められたというおっしゃってましたけど、うん、まあ、4年間って言ったかな、ビジネススクールでしっかり勉強してそれをもとに銀行まで行ったけど、うん、この上司のようにはなりたくないと思って辞めたっていうストーリーがすごく やっぱこの金融、うん、今までの資本主義のあり方みたいなことにもうアンチテーゼをしているブランドじゃないですか、うんうんうん、やっぱそれがやっぱり金融の世界ってすごくクリアに見える世界なので、それを見て、でもやっぱり4年間勉強してやっと入った立派な金融の会社を半年で辞めるってやっぱりすごい勇気があるし、やっぱそういう決断をできる人だから今があるのかなというふうには私は思いましたけど、一緒に行ったけどどうでした？
人に会って自分の価値観が分かるってありますよね。
どういうこと？
いや、なんか今の話でそのこの人とは違うってことは、私ここがすごく大事なんだって気づくってすごくあると思うので、うん、今新入社員シーズンじゃないですか、新しい企業に入った方たちも多いと思うので、なんかその気づいた価値観は大事にしたいですよね。
そうですね、
っていうのと、まあ、私が気になったところは向こうさんが聞いてたその素材を選ぶ時の基準、正しいってすごく変わるじゃないですか、
うん、素材の正義ね。
そう、素材の正義の話をしてた時に、うん、なんかあれ何でしたっけ、何かで T シャツを作ったけれども、それを作るその素材を使うべき向こうさんがキョロキョロしてまあとにかく一回使った素材をチームでもう一回見直した結果、そこの素材、その素材には環境負荷があったから取りやめた、
うんうんうん、
商品をやめたっていうことを言っていて、うん、でなんかその俺たちはフレキシブルであるべきだと思うし、うん、まあ、完璧じゃないから、なんていうか正しさを勉強し続けるみたいなことを言ってたフレーズが印象的でしたね、うん、なんかそれはすごく大事な姿勢だなと思って。
そのやめる勇気っていうのは本当あって、うん、ちょっと話が流れていくけど、はい、ジュエリーのトムウッドっていうブランド、ご存知あるんですけど、はい、北欧の、
あ、それトムウッド
なんですか。そう、トムウッドなんですけど、ほぼがリサイクル素材を使ってるジュエリーなんですが、の彼らのモーテンっていう CEO とモナっていうクリエイティブディレクターも来日していて、その時もそういえばそう話していて、彼らってデニムをやってるんですよね、昔ジュエリーだけじゃなくて。でオーガニックコットンをいかにして手に、もうめちゃめちゃ真面目にトレーサビリティをやってる人たちなので、めちゃめちゃ真面目にサステナブルやってるブランドなんですけど、で頑張ってオーガニックコットンを手に入れるところから開発したデニムなんだけど、総合的に考えてこれらを私たちがここに続けることと続けないことがどっちがサステナブルだろうって判断したら、続けないことである、私たちはジュエリーに専念した方がいいということでやめてるんですよね、
うんうんうんうん、
でやっぱりそのやめる勇気っていうのは、さっきのベジャの T シャツじゃないですけど、なかなかねできないじゃないですか、
うんうん、
今やめようと思ってることあります？
やめようと思ってること
まあないよね、
そうだ
ね、日々成長だからねっていうのはサステナブルにおいてはやっぱあるんじゃないのかなと思う、うんうん、成長の種類が違うというか、
なんか形を変えることを恐れないっていうのは共通でありますよね、うん、サステナブルブランドに関してですね。
今日はそんな感じ。
はい、
はい、
いいお時間になりましたので、じゃあ本日もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございます。皆さんぜひコメントとか、あとこんな話をしたらいいんじゃないかみたいなアドバイスとか、うんうんうん、もしいただけたら、
どしどし
乗っかっちゃいたいです。よろしくお願いします。
お待ちしてます。よろしくお願いします。ありがとうございました。